平成30年度施政方針抜粋。我が国の社会経済状況は、景気の緩やかな回復など、一部に明るい兆しも見られるものの、未だ不透明感を拭いきれず、市民生活の中で実感できるまでには至っていない状況です。また、人口の減少とともに、少子高齢化が一段と進むなど、自治体を取り巻く環境が厳しさを増す中、本市におきましては、町の将来像を示す総合ビジョンを策定し、市民の皆様が将来に希望を持ち、安心して暮らせる町づくりを精力的に進めているところです。そのような中、昨年には、本市の創意工夫による取り組みが評価され、地方自治法施行70周年記念総務大臣表彰を受賞するという栄誉に浴し、市政推進の大きな励みとなりました。今後も本市がきらめきの町として一層の発展を遂げることができるよう、少子化・人口減少社会、超高齢社会に適切に対応した子育て・教育・福祉・医療、また多発する自然災害に備える防災など各施策のさらなる推進に全職員が知恵を出し合い全力で取り組んでいかなければならないと考えております。平成30年度は私の市長4期目の最終年度にあたります。この間、安全で安心して暮らせるまちづくりに向け、全力で市政を推進してまいりました。今後におきましても、終始一貫、強い信念を持って、山積する行政課題に積極的に対応し、市民の皆様に、住んでよかった、住み続けたい、と心から思っていただけるよう、市民福祉の向上と本市のさらなる発展に取り組んでまいりますので、市民の皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。富田林市長、多田俊樹。市政方針の全文は、情報公開課または市ウェブサイトでご覧いただけます。四季雑感。富田林市長、多田俊樹。日本国中に多くの感動を与えてくれた、ピョンチャンでの冬季オリンピックを終えて、1ヶ月以上経ちましたが、未だ感動冷めやらぬ日々を送られている人が多いのではと推察いたします。男子フィギュアスケートの羽生結弦選手の大会2連覇は、まさに特筆すべき偉業であり、右足首の負傷というコンディションの中で、目標を見事に達成されたことに、最大級の祝意と敬意を送りたいと思います。また、初出場にもかかわらず、銀メダルを獲得した宇野昌磨選手にも、同様の祝意を送ると同時に、将来への期待を持たせてくれました。さらに、スピードスケート女子500メートルでも、小平奈緒選手が大会3連覇を目指していた地元韓国のイ・サンファ選手を破り、しかもオリンピック新記録を打ち立て、金メダルを獲得しました。このように輝かしい成果の裏には、本人の大変な努力はもとより、多くの関係者の長期にわたる日々の支援の積み重ねがあればこそであり、心から敬意を表したいと思います。4年に一度のオリンピックが世界にもたらす感動は、国境を越え、人類の平和と繁栄に欠かせない要因であります。本市にあっても、スポーツを通じて青少年の健全な育成に、一層取り組んでいきたいと決意も新たにしています。 スポーツは本当にいいですね。相談。障害者・障害児の出張相談窓口のご利用を。障害者・障害児の相談支援は、次の各事業所で実施していますが、市役所障害福祉課内にも、次の通り、出張相談窓口を開設していますので、ご利用ください。予約不要。相談支援センター R、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。地域活動支援センター、ときわぎ、金曜日、午前11時から午後5時。ピーチネット、水曜日、午前11時から午後5時。問い合わせ、障害福祉課内、障害者相談支援センター、内線162。障害児、障害者、歯科診療。心身に障害のある人で、地域の歯科診療所において、診察が困難な人の歯科治療、口腔衛生指導などを実施しています。予約が必要です。時、毎週木曜日、祝日、年末年始を除く、午後1時から5時。ところ、河内長野市立休日急病診療所、河内長野市菊水町 2-13。 申し込み、月曜日から金曜日、祝日年末年始を除く、午前9時から午後5時に、河内長野市立保健センターへ。電話 55-0301。重度障害者タクシー利用券、基本料補助を送付します。本市では、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳 A 判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの人を対象に、タクシー料金の一部、基本料金を補助する重度障害者タクシー利用券を交付しています。現在、重度障害者タクシー利用券、桃色をお持ちの人は、3月31日までが有効期限です。引き続き要件に該当する人には、新しい同タクシー利用券、山吹色を3月末に自宅へ郵送しました。新しい同タクシー利用券、山吹色は、4月1日日曜日から利用できます。届かない場合は、障害福祉課までご連絡ください。なお、昨年度に交付申請していない人や、初めて利用される人については、申請手続きが必要です。交付枚数。1ヶ月3枚で、年間36枚。福祉施設などへ入所している人は対象外ですので、交付できません。問い合わせ、障害福祉課、内線193。特別障害者手当、障害児福祉手当。日常生活において、常時特別な介護を必要とする重度の心身障害者、障害児に対し、特別障害者手当、障害児福祉手当が支給されます。対象者、在宅で常時特別な介護を必要とする重度心身障害者、障害児。所得制限などがありますので、詳しくはお問い合わせください。また、施設入所者や長期入院されている場合は支給されません。障害児福祉手当を除く。支給額。特別障害者手当。月額26,940円。障害児福祉手当。福祉手当。経過措置分。月額14,650円。 4月分から支給月額が改定されます。問い合わせ障害福祉課内線193。後期高齢者医療に関するお知らせ。後期高齢者医療保険料のお知らせと納付方法。普通徴収の人、年金から天引きでない場合、今年7月に平成30年度の後期高齢者医療保険料の決定、本算定にかかる保険料額決定通知書と納入通知書の一体型通知書を送付します。通知書に基づき、納付書払いや口座振替などの方法で納付してください。状況により、10月から特別徴収、年金からの天引きに変更となる場合があります。特別徴収の人、年金から天引きの場合、年金受給額が年額18万円以上の場合は、原則として年6回偶数月の年金受給時に、次の通り年金から保険料が天引きされます。4月分、6月分、8月分。29年度は普通徴収で納付されており、誕生月により、今年4月、6月、8月から新たに特別徴収となる人には、29年度の保険料額をもとに仮徴収額を決定します。それぞれ事前に保険料仮徴収額決定通知書と納入通知書兼特別徴収開始通知書の一体型通知書を送付します。今年2月に保険料を特別徴収で納付していただいている場合、4月の年金受給時には、2月の納付額と同額を仮徴収額として特別徴収しますので、通知はありません。10月分、12月分、2月分。30年度の後期高齢者医療保険料が決定、本算定され、10月分以降が特別徴収となる場合、7月に保険料額決定通知書と納入通知書兼特別徴収開始通知書の一体型通知書を送付します。10月以降の年金受給時に、29年中の所得に基づいて計算された年間保険料、本算定額から仮徴収などにより、すでに納めていただいた金額を差し引いた額を支払い回数に振り分けて特別徴収します。特別徴収から口座振替に変更できます。保険料の納付方法が特別徴収、年金からの天引きの人や新たに特別徴収に変更される人は申し出により年金からの天引きを口座振替での納付に変更できます。変更を希望する人は、預貯金通帳、通帳の届出印、被保険者証を福祉医療課へ持参してください。なお、預貯金通帳、通帳の届出印に代わり、金融機関のキャッシュカードを持参することにより、簡単に口座振替の手続きができる、ペイジー口座振替サービスを利用していただける場合がありますので、事前にお問い合わせください。問い合わせ、福祉医療課、内線158-159。平成30年度の後期高齢者医療健康審査受診券を発送します。府後期高齢者医療広域連合では、4月下旬に健康審査受診券を送付します。年度途中に被保険者となられる人には、誕生月の翌月に送付します。受診券に記載された有効期限内に、同広域連合が指定する医療機関などで、健康審査を 1回無料で受診できます。受診の際は、事前に医療機関などに予約し、受診券と被保険者証を受診機関の窓口に提示してください。病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院している人、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などに入所または入居している人は対象になりません。なお、退院、退所したなど変更があった場合はお問い合わせください。問い合わせ、府後期高齢者医療広域連合給付課、電話 06-4790-2031。 4月から歯科健康診査を実施します。府後期高齢者医療広域連合では、4月から歯や歯肉の状態、口腔衛生状態などをチェックし、口腔機能の低下や肺炎などを予防するため、歯科健康診査を実施します。4月下旬に歯科医院リストを送付します。年度途中に被保険者となられる人には、誕生月の翌月に送付します。年度内に同広域連合が指定する歯科医院で、歯科健康診査を1回無料で受診できます。受診の際は、事前に歯科医院へお問い合わせの上、被保険者証を忘れずにお持ちください。病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院している人、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などに入所または入居している人は対象になりません。なお、退院、退所したなど変更があった場合はお問い合わせください。問い合わせ、府後期高齢者医療広域連合給付課、電話 06-4790-2031。 後期高齢者医療制度人間ドック費用の一部を助成します。府後期高齢者医療広域連合では、被保険者を対象に人間ドック受診費用の一部助成事業を実施しています。2万6000円を限度に年度内1回限り、助成には申請が必要となりますので、受診された人間ドックの領収書、検査結果通知書、被保険者証、助成金を振り込むための口座番号が確認できるもの、印鑑を持参し、福祉医療課で申請してください。なお、支給は後日となります。人間ドックを受診された人は、申請されるまでの間、領収書などを大切に保管してください。脳ドックなどのオプション検査費用は助成の対象になりません。問い合わせ、府後期高齢者医療広域連合給付課、電話 06-4790-2031。 街角トピックス、写真とともに見る2月から3月の出来事。春うららの寺内町ひなめぐり。3月10日から11日、富田林寺内町およびその周辺で、寺内町四季物語2018春寺内町ひなめぐりが開催されました。期間中、古い町並みが残る寺内町の沿道や古民家の玄関、商店の軒先には、代々引き継がれてきたひな人形や手作りのものなど、さまざまなおひな様が飾られ、訪れた人たちは春のうららかな日差しの中、おひな様を探しながら寺内町での散策を楽しんでいました。 みんなで力を合わせて大清掃。3月4日、第35回石川大清掃が実施されました。当日は天候にも恵まれ、7000人を超える市民の皆さんの参加で、石川とその支流を一斉に清掃し、約100トンのゴミが集められました。子どもたちが協力して、大きなゴミ袋いっぱいにゴミを集める姿なども見られ、みんなで力を合わせて清掃した石川は、きれいな流れを取り戻していました。参加していただいた皆さん、ありがとうございました。夢に向かって羽ばたけ。3月14日、市内の公立中学校で卒業式が挙行されました。第一中学校では、多数の保護者や在校生らが見守る中、164人の卒業生一人一人に、校長先生から卒業証書が授与されました。卒業生答辞では、家族や友人、先生と過ごした3年間の日々を振り返り、感謝の気持ちを伝えるとともに、将来の夢を語ってくれました。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。